イランクラプテー地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは4月24日付北海道新聞より、ちょっと手前味噌なニュースとなりますが、アイヌ文化発信20年、ビラトリ FM ピパウシ歴史伝承者など紹介というニュースをお届けします。ビラトリ町内で毎月1回アイヌ語を織り交ぜながら地域の話題などを放送しているミニ FM 局 FM 二豚に放送、愛称 FM ピパウシが開局20周年を迎えた。編成局長を務める茅野茂二豚にアイヌ資料館館長の茅野史郎さんや町民有志らが協力しながら町民や著名人にインタビューしたり、簡単なアイヌ語や地域の歴史を伝えたりしている。茅野さんは、多くの支えがあり感謝しかない、若者の視点も取り入れつつ聞き手も語り手も楽しめ番組を目指したいと話す。 FM ピカウシはアイヌ民族初の国会議員の故茅野茂さんが私財を投じ2001年4月に開局。スタジオにはマイクや送信機、ミキサーなどの機材を揃え、毎月第2日曜の午前11時から正午に生放送している。茂さんの次男の史郎さんが放送内容の企画やパーソナリティを担当。現在は町内の教員や地域おこし協力隊員らスタッフ7人もボランティアで出演する。番組は地域やアイヌ民族関連の話題や新聞記事の紹介、カムイユから信用のコーナーなどで構成。4月11日の240回目にはアイヌ口承文芸や地域の伝承者の紹介、入学式をテーマにしたフリートークが行われた。過去には帯広市出身の芥川賞作家池澤夏樹氏、北欧の先住民族サーミもゲスト出演した。スタジオは二舞台の茅野観光株式会社のホールで、放送エリアは半径約200メートル、録音で恵庭市や帯広市、神戸市でも放送されており、過去の放送はインターネットで聞くことができる。茅野さんは、先人の歴史やアイヌ文化を記録した貴重なアーカイブだと強調する。毎回2、3日かけて原稿や放送で流す音源などの準備をしているという茅野さんは、アイヌ民族が独自のメディアを持っているのは強み、日常の出来事や社会問題をアイヌ語で伝えるなど新たな可能性を見出しながら命ある限り続けたいと意気込んでいる。本日2つ目のニュースは4月23日付北海道新聞ヒトランより、アイヌ語トランプを制作した及川久美子さんを紹介します。ピリカ、美しい、ビューティフォー、アイヌ語の単語をカタカナとローマ字で表し、その意味を日本語と英語で記したアイヌ語トランプの制作者。現在第2弾が胆振管内白老町のアイヌ文化復興拠点民族共生象徴空間ウポポイや札幌市内の大型書店などで販売されている。トランプで遊びながら楽しくアイヌ語を学び、北海道の文化を知ってもらいたい。アイヌ語トランプは2016年に初めて作り、白老町の旧アイヌ民族博物館などで販売され好評だった。新型コロナウイルスの流行で閉塞感が漂う昨夏、ステイホーム中みんなが楽しめるものをと第2弾の制作を始め、昨年12月に完成した。日高管内様似町のアイヌ文化伝承者に監修してもらい、トカプチュプ、太陽など明るいイメージの言葉を集めた。数字やアイヌ語などが書かれた表面のデザインを一部変え、裏面には伝統的なアイヌの服飾によく使われる紺地に魔除けを意味するアイヌ文様をデザインした。日高管内新日高町で生まれ、小学生の時にアイヌ民族の血を引くという理由で暴力や言葉によるいじめを受けた。辛い経験から弱い立場の人の助けになりたいという気持ちが芽生えた。胆振東部地震の際は被災者の支援に当たったほか、絵本を作ったり子ども食堂の活動に携わったりした。アイヌ語トランプ制作は自分のできることで人を喜ばせたいという思いから、今後もアイヌ民族として誇りを持ち次世代のために取り組みたいと語った苫小牧市在住の62歳。 本日3つ目のニュースは4月23日付北海道新聞より、ありがとうピラトレンジャー、7年半盆踊りや慰問、超 PR に力、幸せでした。ピラトリ町民有志7人で作る町の非公認ヒーロー、ピラトレンジャーが無期限で活動を休止する。ご当地戦隊ヒーローとして7年半余り、町内外のステージイベントなどで地道な町の PR 活動を無報酬で続けてきた。怪我で頸椎を痛め、活動に幕を下ろす決断をしたリーダーの団体職員、斉藤忍さんは、仲間に恵まれ嬉しかった。温かく迎えてくれた人たちに感謝したい、と語った。発足は、斉藤さんが、ビラトリ町にもローカルヒーローがいたら面白い、と考えたことがきっかけ。100円ショップで購入した黄色のマスクをかぶり、2013年冬から第1号として活動を始めた。斉藤さんの思いに共感し、町内の農家や自営業者ら20代から40代の男女6人がメンバーに加わった。戦隊ヒーローを意識した衣装や小道具は通信販売で購入。町内の盆踊りや敬老会への参加をはじめ、特別支援学校への慰問、道内各地のステージイベントなど活動は多岐にわたった。歌や踊りなども交えながら、町特産のトマトや和牛などを紹介し、ビラトリ町非公認と書かれた手作りのたすきも注目を集めた。胆振東部地震で大きな被害を受けた厚真町では、復興イベントのヒーローショーに出演し、被災者を励ました。斉藤さんは仕事の傍ら、ほぼ一人で冬場を除く週末に活動を続けたが、新型コロナウイルスの感染症拡大以降はイベントの中止が相次ぎ、何度か活動自粛も余儀なくされた。日常生活で頸椎を痛めたこともあり、3月28日にビラトリ町岩地市の釣り堀ニセウエンの今期オープン記念行事に参加したのを最後に引退。メンバーの葬儀で休止が決まった。斉藤さんは、地域住民との触れ合いを大切に、町の PR に少しでも貢献しようと力を注いできた。多くの人に親しまれ幸せでした、とこれまでの活動に思いを巡らせた。本日4つ目のニュースは4月25日付北海道新聞読書ナビのコーナーより、石原舞著、沈黙の自伝的民族史をご紹介します。書評は国立アイヌ民族博物館アソシエイトフェローマーク・ウィンチェスターさんです。著者の石原舞さんは1982年生まれ、北大アイヌ先住民研究センターの助教を務めていられます。本書は自伝的な民族史ではあるが、著者のアイデンティティ探しではない。私は誰かではなく、この社会にとって私は何かが本書の問いである。祖母がアイヌ民族で父が和人の著者は、自分がアイヌでも和人でもないミックスレイシャル、複数の出自を持つと認識している。だがこれを語ろうとすると、各方面から著者はありとあらゆることを言われた。あなたがアイヌでも気にしない。もっと自信を持って生きてください。アイヌであることを否定している。アイデンティティが揺らいでいる。アイヌだってことが嫌なの？頭がおかしい。これに対して著者は何度も沈黙を強いられた。アイヌの出自を隠したいからではない。著者にとって自身の和人のルーツと同様に、アイヌのルーツは大切だという。しかし、アイヌと和人という強固な分類体系の社会に彼女はアクセスできない。これが第三項の排除を被るサイレントアイヌの姿だと著者は言う。文化人類学者である著者は、サバルタン、従属的存在、サバルタン論、沈黙論、当事者研究などの最良の部分を丁寧に編み合わせながら、上記の問いに迫る。そしてその答えを、曽祖母、祖母、母、私という 4世代それぞれの盾の分断の原因である北海道命名150年の歴史性に導き出す。アイヌの出自を持つすべての人が同じ集団として表彰される論理は、明治時代の人種的カテゴリーに遡る。この論理は、著者と和人・アイヌ社会双方との横の分断を起こし、属しないことも許さない。著者や家族を勝手にアイヌ枠に包摂、排除する一方で、アイヌには定義がない、民族としてのアイヌはもういない、とする現在の時代状況の中で本書が書かれた。この書を読んで、既存の二分法に従わない存在である著者の言葉に混乱する読者もいるかもしれない。しかし、アイヌ民族を否定する人が操ろうとしている力は、著者を沈黙させてきた力と同じだ。同じルーツを共有する人々と、新たな交差点を生み出す可能性を著者が探りたいという、切に期待したい。北海道大学出版会より、3850円で発行されています。本日最後のニュースは、4月29日付北海道新聞より、日テレ差別問題説明へ、社長北海道アイヌ協会総会で、日本テレビ系列の情報番組スッキリでアイヌ民族への差別表現があった問題で、同局の小杉社長は4月28日、北海道アイヌ協会が6月に札幌市内で開く定例総会に出席する考えを明らかにした。新型コロナウイルス感染拡大の影響で定例会見を中止し、報道機関の質問に書面で回答した。小杉社長は北海道アイヌ協会から総会で問題の経緯を説明するよう求められていることを問われ、会場に伺う予定です、と返答した。再発防止策として、社員とスタッフを対象に、5月にアイヌ民族の歴史、6月に差別や人権問題をテーマとした社内研修を開催するとした。差別表現について放送倫理違反の疑いがあるとして、放送倫理番組向上機構 BPO の放送倫理検証委員会が審議入りしたことについては、真摯に受け止め対応してまいりますとコメントした。以上が本日のニュースですが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、ビラトレンジャーが、はい、活動休止っていう話ありましたけど、はい、まあ、残念だなと思ってます。
本当ですね。
まあ、怪我の程度によって結局休止なんだけれども、まあ、斉藤さんがもう一度ねやってもらえればいいなと思ってます。
はい、ありがとうございました。以上で終わります。担当は千石ゆう子でした。